今日は新約聖書、使徒の働き13章1節から13節と、13章の52節、そして、15章の35節から41節でになっております。3箇所分かれていますけれども、読みいたします。15章の41節ですね、はい、それでは、使徒の働き13章の1節から13節までお読みいたします。さて、アンティオキアにはそこにある教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネ人ルキオ、領主ヘレドの地兄弟マナエン、サウロなどの預言者や教師がいた。彼らが主を礼拝し断食していると、聖霊が、さあ私のためにバルナバとサウロを性別して私が召した働きに就かせなさいと言われた。そこで彼らは断食して祈り、二人の上に手を置いてから送り出した。二人は聖霊によって送り出され、セレウキアに下り、そこからキプロスに向けて船出し、サラミスに着くとユダヤ人の諸会堂で神の言葉を述べ伝えた。彼らはヨハネも助手として連れていた。島全体を巡回してポポスまで行ったところ、ある魔術師に出会った。バルイエスという名のユダヤ人で偽預言者であった。この男は地方総督セルギウス・パウルスのもとにいた。この総督は賢明な人で、バルナバとサウロを招いて神の言葉を聞きたいと願った。ところがその魔術師エリマ、その名を訳すと魔術師は、二人に反対して総督を信仰から遠ざけようとした。するとサウロ、別名パウロは聖霊に満たされ、彼をにらみつけてこう言った。ああ、あらゆる偽りとあらゆる悪事に満ちた者、悪魔の子、すべての正義の敵、お前は主のまっすぐな道を曲げることをやめないのか。見よ、主の御手が今お前の上にある。お前は盲目になってしばらくの間日の光を見ることができなくなる。するとたちまち霞と闇が彼を覆ったため、彼は手を引いてくれる人を探し回った。総督はこの出来事を見て主の教えに驚嘆し信仰に入った。パウロの一行はパポスから船出してパンフィリアのベルゲに渡ったが、ヨハネは一行から離れてエルサレムに帰ってしまった。次が52節になります。弟子たちは喜びと聖霊に満たされていた。最後、15章の35節からお読みいたします。パウロとバルナバはアンティオキアにとどまって、他の多くの人々とともに主の言葉を教え福音を述べ伝えた。それから数日後、パウロはバルナバに言った。さあ、先に主の言葉を述べ伝えたすべての町で兄弟たちがどうしているか、また行って見てこようではありませんか。バルナバはマルコと呼ばれるヨハネを一緒に連れていくつもりであった。しかしパウロはパンフィリアで一行から離れて働きに同行しなかった者は連れて行かない方が良いと考えた。こうして激しい議論になり、その結果互いに別行動を取ることになった。バルナバはマルコを連れて船でキプロスに渡っていき、パウロはシラスを選び、兄弟たちから主の恵みに委ねられて出発した。そしてシリアおよびキリキアを通り、諸教会を力づけた。以上です。本日はこの聖書箇所から神戸先生より宣教の拡大とその光景、宣教の拡大とその光景というテーマでメッセージを語っていただきます。メッセージの後、教師任命式、生産式と続きます。先生、よろしくお願いいたします。
ハレルヤ、主の御名を賛美いたします。素晴らしい、アンサンブル上司の賛美を心 心から感謝いたします。また年度が改まってですね、今日も桜満開の中での礼拝、心から感謝します。イエス様がよみがえられた、それを先週の日曜日復活節礼拝で、私たちは喜びに覚え、賛美を捧げ、礼拝をいたしました。イエス様はよみがえられて、弟子たちに40日ぐらいの間ですね、40日の間で現れてくださって、そしてその時に宣教の技を委ねられて、いった天に帰られたわけですけれども、その時にまず彼らに聖霊を待ち望むようにと語られました。そのことが使徒の働きの一章のところに記されています。そしてその聖霊が下るということは2章で起こります。そこから少しずつ宣教は広がり、美しの門での出来事などを通してですね、まずユダヤ、ちょうど1章の8節に聖霊が下ると、あなた方は私の証人となります、ユダヤサマリア、そして地の果てにまで私の証人となりますという、ちょっと間違えました、力を受けてという言葉がありますが、そのように語られた通りですね、このユダヤからサマリア、そして異邦人の地にまで宣教が広がっていくという様子が使徒の働きに記されていきます。使徒の6章では教会の組織が少しずつ整えられていきました。先日も総会で私たちの教会の執事が選ばれましたけれども、ちょうど7名の執事がその教会で選ばれるという、そのようなことが記されています。使徒の7章ではそのうちの一人のステパノが殉教したということが記されています。そして8章で先ほど言ったユダヤからサマリア、このサマリアへの宣教が展開し、9章でパウロが改心、そして10章では異邦人コルネリアスが救われる、その1章の8節の言葉が現実になっていくということが記されています。そして11章でついにアンティオキア教会が誕生する、着実に主の導きによって福音が広がっていく様が記されています。イエス様はこのビジョンについてはっきりと語ってくださっていたわけですが、弟子たちはそれを最初から理解していたわけではありませんでした。その時その時問題を解決したり、あるいは時の為政者からの迫害にあったりしながら、主の御心を求めて行っていった結果、御言葉の成就を目にする、振り返ってみた時に、あ、確かにイエス様はそう言っておっしゃっておられたよな、そのようなことが現実になっていったわけであります。使徒の働き12章ではペテロが奇跡的に魔の手から救われたことが記されていますが、そしていよいよ13章に入ります。ここからはパウロの3回の宣教旅行とローマへの旅路がメインとして展開してまいります。この今日読んでいただいた13章14章はそのうちの第1回目の宣教旅行のことが記されています。今日はそこを中心にですね、この主の宣教の技というのがどのように展開していくのかということを共に考えたいと思っております。時間もないですので、早速3つのポイントでお分かちをしたいと思っていますが、まず最初にですね、地図の方を出していただきたいと思いますが、よろしくお願いいたします。入ってませんか？サンライズのやつを出してもらったらいけると思うんで、はい、そうです、ありがとうございます。でちょっと拡大してもらってもいいですか？拡大できるかな？はい、ありがとうございます。そこに右のところにですね、アンティオキアと書いてあります出発地点とありますが、ここが、第1回目の宣教旅行の出発点となります。これはシリアのアンティオキアと言われる場所で、このシリアはずっと下の方行けば、イスラエル、エルサレムなどが あるわけですけれども、はい、ありがとうございます。そうですね。で、ここからスタートして、まずキプロス島というところに行きます。で、今日の先ほど読んでいただいた13章の1節からのところはこのキプロスでの出来事ですね。で、そこからさらに船で渡ってアタリアという港湾都市に行き、そしてベルゲ、そしてさらに北上して上のところにありますがピシディアのアンティオキアという場所に行きます。そのことがまた出てきますけれども、実はアンティオキアというのは当時2つ地名があるんですね。シリアのアンティオキアとピシディアのアンティオキアです。で、このピシディアのアンティオキアからさらにイコニオン、 リステラ・デルベというふうに宣教の技が展開していくのが13章14章のところに記されている内容であります。で、帰りまたデルベからイコニオン、リステラ、そしてピシリアのアンティオキアを通ってそのまま今度はこのアタリアからアンティオキアに帰ったというのが、これが第1回目の宣教旅行ということになります。13章の一節からのところですけれども、まず最初のポイントについて確認したいと思いますが、それは宣教とは主の選びと教会の技であるということです。宣教とは主の選びと教会の技である。13章の1節から3節をもう一度読みたいと思います。さてアンティオキアには、ここはですがシリアのアンティオキアのことです。アンティオキアにはそこにある教会にバルナバ、ニゲルと呼ばれるシメオン、クレネ人ルキオ、領主ヘロデの地兄弟マナエン、サウロなどの預言者や教師がいた。異邦人教会が実は誕生したというのが使徒の働きの11章にあるというふうに申し上げましたけれども、ここはもうある意味このエルサレムの教会からは独立してといいますか、独自のリーダーシップが芽生え出しているということが13章の1節から分かります。最初使徒たちにイエス様はこの宣教の命令を与えておられますけれども、このアンティオキアの教会には実はこの十二使徒の名前はないですよね。新しいリーダーシップが生まれているということになります。彼らはもちろん人たちの教えを尊び、次に出てくる15章でもエルサレム会議で話し合いの時を持ちますけれども、そこで人たちの言葉にしっかり耳を傾けていきますから、もちろんそのリーダーシップを尊重してはいるんですけれども、しかし全体を導かれているのは実は聖霊だったということが言えると思います。今私たちはこの人の働き、昔で言った人行伝といってこれを読んでいるわけですけれども、ある牧師先生があるいは神学者も言うように、実はこれは使徒の働きというよりは聖霊の働き、聖霊行伝と言ってもいいんではないかと言われるように、実は全てのところに聖霊の導きがあったということが分かっています。そしてこの宣教の第1回目の宣教旅行を導かれたのも実は聖霊だったということですね。それは2節を見ると分かります。彼らが主を礼拝し断食していると聖霊が、さあ私のためにバルナバとサウルを性別して私が召した働きに就かせなさいと言われた。そこで彼らは断食して祈り、二人の上に手を置いてから送り出した。これが実は後にパウロと呼ばれるサウロ、そしてバルナバの二人の宣教、第一回目の宣教旅行のスタートであったわけです。宣教師の召しということについてここから一つのことが言えると思います。それは宣教の技とは、まず主を礼拝する者のうちから導かれる。主を礼拝し断食していた時にバルナバとサウルを性別して主の召した働きに就かせなさいと聖霊が語られたということですね。宣教の前身はまず主を恐れる誠の礼拝と祈りから生まれます。宣教の働きは個人の何かをしたいという思いももちろん否定されることではないんですけれども、しかし教会の上に与えられるビジョンであるということを私たちは理解する必要があります。もちろん主の器にまず語られて内々にこの主からのビジョンを得る、そういうことは当然起こります。使徒の働きの中に見るパウロはですね、イエス様からの直接的なビジョンを与えられて何度もここに来なさい、そのような導きを得るわけですが、この前長谷川先生が来てくださった時にでも語られていたように、もちろんパウロにイエス様は直接語られますけれども、自分がどうしたらいいんですかという時にこのアナニアをですね用いてその行き先を導かれました。でこのことはとても大切なことだったんですね。というのはパウロ自身一人の思いではなくって、実は教会の働きとしてこれが導かれなければならなかったからであります。彼ら自身も聖霊によって使わされたことがここに記されています。人間の思いに主という方は働かれる方です。聖霊様もそうです。私たちもいろんな志が与えられて、こういう働きをしたい、そのような思いが与えられるわけです。私自身もそのように与えられました。しかしもし、この思いが与えられたならば、次に必要なことは何かというと、それは教会のリーダーやあるいは複数の信徒の方々にそれを分かちし、 それが御心かどうかを共に祈ってもらうというへりくだった姿勢ということになるのではないでしょうか。実は私自身も、宣教師の思いというものを、イエス様を信じたときに、与えられたというか、そういう思いを持ちました。将来海外に行ってイエス様のことを伝えられたらいいな、そんな気持ちがあってですね、そこが延長線上に、外大に行ってですね、語学を学ぼうと思ったわけです。しかしその思いはですね、ちょっと純粋ではなかったというか、ちょっと不純なものもね、ちょっとあったわけですね。というのは、小さい時から、伝道というようなことと言えるかどうか分かりませんが、イエス様のことは友達に伝えたり、いろいろ頑張ってはいたんですけれども、中にはですね、教会に来てくれて救われるような人もいましたが、でもそれは本当、まれなケースだったんですね。むしろ、イエス様を信じているということを公にするということはすごい大変なことで、私自身も生き方が問われますし、すごくこう肩に力が入っちゃうといいますかね、まだまだ自分自身の中に、今思えばその確信と言えるようなものが、なかったのかもしれませんが、なかなか大変だったわけですね。でそういうことを通して、でまたいろいろな宣教師の先生方の話を聞くうちに、イエス様を伝えたら本当に次々とイエス様に会って救われる人が起こされているという話を聞くうちにですね、私の中にですね、日本はダメだってそういう思いが来てしまったわけですね。もう日本で伝道したってあんまりダメだ、もっと海外に行って、イエス様のことをどんどん信じる、へりくだった人たちにイエス様のことを伝えたらいいんじゃないかって、そんな気持ちになっていたわけですね。そこが私の、問題点だったわけですけれども宣教の思いっていうのはとても聖書から言ってもすごくとても大切なものですけれども、しかし私の思いが、神様の前に、まだ性別されていないというか、そういう状況だったのではないかと思います。やがて私は念願かなってアメリカの神学校に行き、そこで御言葉を学び、本当にその豊かな恵みを受けることができました。聖書のことも少しずつ理解も深まってですね、そういうことか、いろんなところを学ぶことができました。そして日本に帰ってきたわけですけれども、その時に下條先生のリーダーシップですね、もちろん私が従うべき先生は当然その当時下條先生でしたので、でこの教会で使えるという導きが与えられていくわけですね。そしてそのように導かれてきて、今私がもちろんあるわけです。で、私がそのアメリカに行くときには自分の教会に帰ってくるかどうかっていうことは、それは必ずしも約束はしてなかったんですね。下條先生との話の中で、あなたはどこに行ってもいいから、ね、とにかくサポートしますっていうのが最初の先生との約束で、行かせてもらったわけですね。で、しかしそのと、進学校行って1年経って、その後結婚するわけですけれども、その帰ってきた時に、まずやはり教会に仕えてくださいというふうに言われて、そうかというふうに思ってですね、そうか、ちゃんと教会に仕えないといけないなということで、導かれてきた、そういう、経緯があります。で私はでもそのことを通して、神様の導きを求めるということはどういうことかということを、考えるようになるわけですね。単にその自分の思いというわけではなくって、大きな神様の導きというものを私がちゃんと考えていただろうかということを、教えられて、まず従うべき方に従っていくということがやっぱり聖書的に大切だなということを、教えられていくわけです。今日のような13章の1節から3節でもそうですよね。こう教会にビジョンが与えられて、そしてそれに従っていくということが大切だということを私自身が理解するようになったわけです。そしてその中で私自身が示されていくのは、最初宣教師と、思って、どんな国にとか思っていましたけれども、実は何のことはない、神様は私に示されました。いや、この日本こそがですね、最大のフロンティアであり、世界宣教の最前線だ ということを神様がある時に教えてくださったわけです。そして私は自分がもう日本が嫌だからというんではなくって、もっと日本を愛して、日本を理解して、そしてこの国に仕えなければならないというチャレンジを受けるようになったわけです。その時思いました。まあ、私は日本語が話せる。いや、もうこれは 最高のアドバンテージじゃないかっていうふうに思ってですね。っていうのは日本は本当に偶像礼拝よくて、まあ、NHK なんか見ててもね、大体いろんな偶像の話が出てきても、私の祖母もよく言ってました。もう NHK はね、やっぱりいいんだけどね、もう偶像のことばかり、本当私嫌よ、もうへきへきとするわって、私もアーメンと思ってですね、いたんですけれども、まあでも、それが今の私たちの国の現状であって、まあ、囚われている現状だ。そのことを示されたときに、まあ、私自身の考えが少し間違っていたのではないかと、まあ、修正された、そんなことでありました。私たちの教会ではリジョイスプランという働きもさせていただいて、5年前にこの会堂が建ったわけですけれども、まあ、私が献身したときに、なんかでかい教会を建ててやろうなんていうのをね、そんなビジョンを持っていたわけではもちろんありません。これは下條先生の中に与えられたビジョンであり、200名街道、そしてやがて500名街道ということが教会のビジョンとして掲げられていました。そして私はそれを聞いて、私の心もそのまあバトンタッチ、バトンを受けてですね、自分のこととして皆さんとご一緒に今から5年前にこの街道が立ったわけです。もちろん結果的に言えばですね、この全力を尽くさせていただき、そしてまた今もその中にあるわけですよ。私が80ぐらいまではね、この返済がありますからね、それは、責任を持ってしっかりやっていきたいともちろん思っているわけですけれども、これ決してね、個人の思いとかそういうことを超えたところでの働きだったわけです。神様がこのことを導いておられて、そしてそれに従っていく中で、そして全力を尽くしていく、振り返ってみたときに、ああ、このような働きに関わらせてもらえて感謝だったな。まあ、あのリジョイスプランでいろんな建築業者の人とやり取りをしたり、あの考えていく、それはとてもでも私とても楽しかったですね。なんか主がそういう喜びを与えてくださったなと思って、あの感謝でありました。昨日はちょうどあの NHK でですね、新プロジェクト X っていうのが始まったんですよね。昨晩からね、昔プロジェクト X でずっとやってたんですが、まあ、伝説の番組で新しく始まって、昨日は第1回目の放送で、あの東京のスカイツリーが出来上がった時のことが放映されていました。興味深く私もそれを見たんですけれども、その中の飛び職人の方がですね、15歳の時に飛びの働きをしたんだけど、始めたんだけど、まさか自分が世界一の電波塔を建てるようになるとは思わなかったってですね、すごく喜んで、そのことを話しておられるのがとても印象に残りました。まあ、そうなんですよね。私たち一人一人の働きっていうのは、最初は分かっていないけれども、こう一歩一歩歩んでいくときに、後から考えて、あ、こんな大きなことをさせてもらえたなっていうことがある。このようなことでもそうならば、この主のプロジェクトに関して言えばなおさらそうなんですよね。神様に従うという心がとても大切で、そしてそこに従っていくときに振り返ってみると、あ、これが主の働きだったんだなと思わせていただける、まあ、そんなことではないかと思わせられるわけです。まあ、そのような意味でも、私たちがまず第一にしなければならないのは、誠に主を礼拝する、そして主の御前に真実に祈る、こうした心の姿勢がなくてはならないということを最初に教えられます。二つ目のポイント、もう時間もないのでいきますけれども、宣教においては霊的な対峙、コンフリクト、戦いというのは避けられませんが、そこには聖霊の満たしと喜びがあるということです。13章の4節からですね、まずキプロスに行った時のエピソードが記されていました。そこに偽預言者バルイエスと呼ばれる魔術師エリマとも呼ばれます、そのところの対決があるわけですけれども、その地方総督セルギウス・パウルスにイエス様のことを伝えて、この総督はイエス様のことを聞きたいと思ったんですが、それを邪魔する人がいたんですよね。まあ、偶像の、まあ、預言者みたいな人がここにいて、でここで戦いが起こるわけですが、パウロが実説で、ああ、あらゆる偽りのあらゆる悪事に満ちたものを、悪魔の子、すべての正義の敵、お前は主のまっすぐな道を曲げることをやめないのかってですね、 まあ、こんなことを今の時代言ったらですね、すごく問題になるような言葉です。これね、悪人に見せたもの、悪魔の子って、どんな人間にもこれ言ったらですね、キリスト教会アウトって多分言われるんじゃないかと思われるようなことですけども、しかし霊的な洞察に導かれて、そして霊的な戦いの中にあったパウロはこのことを言ってですね、するとなんとその人が目が見えなくなってですね、こう分からなくなっちゃったというかね、しばらくの間日の光を見ることができなくなる。するとたちまち霞と闇が彼を覆ったため、彼は手を引いてくれる人を探し回った。びっくりするようなことが記されています。で、総督はこの出来事を見て主の教えに驚嘆し信仰に入ったって書いてありますね。それはまあびっくりしますよね、こんなことあったらね。いや、驚きますよ。で、ここではですね、まあこの霊的な戦いがこう、まあ、勝利してですね、イエス様を信じる人が起こされたっていうふうに書いてありますけれども、でも次のところ、パンフィリアからベルゲに行ってピシレのアンティオキアに、まあ、行くわけですけれども、ここではですね、そう簡単には、まあ、行かないんですよね。まあ、イエス様のことをこう述べ伝えてですね、こう伝道をしていきますけれども、ずっと13章3にずっと読んでいくとですね、まあ、メッセージ語られて、その41節ぐらいまでずっとメッセージ語られていますけども、42節ぐらいになると、2人が街道を出るとき、人々は次の安息日も同じことについて話すように頼んだ。受け入れてくださる人もたくさんいたんですけれども、でも、さらにいくと44節、次の安息日はほぼ町中の人々が主の言葉を聞くために集まってきた。しかしこの群衆を見たユダヤ人たちは妬みに燃え、パウロが語ることに反対し、口汚く罵った、ここでこう対決がね、生まれてくるわけです。そしてさらにですね、50節、ところがユダヤ人たちは神を敬う貴婦人たちや町の主だった人たちを扇動して、パウロとバルナバを迫害させ、2人をその地方から追い出した。この迫害っていうのがどういう迫害だったかっていうのが14章の方にも記され、まあ、イコニオンとかアリステラとかいろんなところに行ったときに、これどういうことが起こったのかっていうのが書いてありますけれども、実はここではですね、そうですね、14章の19節を見ますと、ところがアンティオキアとイコニオンからユダヤ人たちがやってきて群衆を抱き込み、パウロを石打ちにした。彼らはパウロが死んだものと思って町の外に引きずり出した。こう妬みに駆られた迫害っていうのは、こうした石打ちをするような、そういう状況だったんですね。まあ、14章の5節の時にも石打ちの企てはあったんですけれども、まあ、その時はちょっと上手に、まあ、次のところに行くわけですけども、ここではもう現実的に石打ちにされちゃったんですよね。そしてもう死んだかと思って、引きずり出した。で、パウロでも弟子たちが関わって、彼は立ち上がって入っていって、また次のところに行ったというふうにね、書いてあるわけですけれども、まあ驚くようなことが起こって、まあ現実的にはですね、非常に厳しい迫害が経験されているということです。宣教においては霊的な対峙が避けられない。しかしそうであったんですけれども、先ほど読んでいただいた52節、この言葉がとても大切です。弟子たちは喜びと聖霊に満たされていた。いろんな戦いは起こります。しかし弟子たちはそれで、迫害あるから大変だわじゃなくて、もうそんなのはあんまり関係なかったんです。喜びと聖霊に満たされていました。私たちは宣教ということを考えるときに、こうした迫害のニュースなどを見て本当に心を痛めますよね。そして時には怖いなと思うかもしれません。でも本当に怖くてですね、ああもうダメだっていうような人がね、使わされることはないです。大丈夫です。そうじゃなくてね、こう宣教の歴史はね、本当に喜びと聖霊の満たしなんです。ですから2つ目のポイントとして挙げさせていただくのは、この聖霊の満たしと喜びがあるのかというのを、まあ、私たち自身がですね、自分を正直に見つめていただきたいと思うんですね。伝道や宣教という時に、それが何かプレッシャーに感じたり、何か人が言うからやらなくちゃいけないと思ってしまったり、そうであるならばこれは続かないんです。また義務感だけでやろうとしても、それも続きません。そういうものじゃないんですよ。教会は確かに宣教を掲げます、伝道も掲げます、 皆さん伝道しましょう、宣教しましょうってね、言いますよ。だってそれは主の御心だっていうことを私たちは信じてるから。でもそこに強制があるわけじゃないんですよ。皆さん安心してください。大丈夫なんです。じゃあ人たちは、またパウルやバルナバはどうしてそのことができたんですか。それは喜びと聖霊に満たされていたからです。でこれがすごく大切なので、そのことは今日ぜひ心に留めていきたいと思います。私自身もですね、こうしたいろんな働きをしていくときに、本当に大変だなと思うとき、もちろんありますよね。でも働きによってはなんかすごく、実際すごく大変で忙しいんだけれども、なんか心が燃やされてですね、ウキウキしてるっていうか、そういう時もあるんですよね。実は先日も下田先生が話しているときに、私がある働きに心を向けているときに、神戸先生もう心がウキウキしてるわ、もう見とったらわかるとかですね、すごい言われたことがありまして、自分はそんなふうには思ってなかったんですけれども、でも確かに、そうか、神様が導いてくださるときはそのような霊的な喜びというものがやっぱりあるのかな。そういえばリジョイスプランを進めていた時も、本当に次から次へと難題課題が湧き上がってきましたけれども、揺るがない喜びがあったなと振り返ることができました。主の働きとはそういうものかなというふうに思います。そして3つ目のことですけれども、それは宣教にも人間の賭けはついて回るが、人間の賭け、ね、足りなさはついて回るが、それを超えて主の技は前進するということです。13章の13節に帰りますけれども、このような霊的な戦いが起こっていろいろな状況があったんですけれども、この13節を見ますと、面白いことにパウロの一行はパポスから船出してパンフィラのペルゲに渡ったが、ヨハネは一行から離れてエルサレムに帰ってしまったと書かれています。このヨハネというのはヨハネ・マルコと呼ばれて、バルナバのいとこであることが知られていますけれども、これがですね、実は後々大きな火種になるんですよね。このヨハネ・マルコという人は、皆さんもご存知のこのマルコの福音書を書いたマルコです。ヨハネ・マルコ、ヨハネなのかマルコなのかでね、本当に紛らわしいんですけども、ヨハネ両方、ヨハネ・マルコですね。でこのエルサレム会議というのが、この15章で1回目の宣教旅行終わった後で、異邦人たちも救われたっていうその知らせを聞いてですね、でもそれは異邦人で割礼を受けさせないといけないんじゃないかということで、会議が、第1回目の会議が15章で行われます。そしてそこで、異邦人にもちゃんと御言葉を伝えていって救われるんだということが全体で理解されてですね、そしてもう一回最初に伝道していったあの地域にどういうふうにしているか見に行きましょうかって言ったのが15章の36節のところですね。それから数日後パウロはバルナバに行った。さあ先に主の言葉を述べ伝えた全ての町で兄弟たちがどうしているか、また行って見てこようではありませんか。これが第2回目の伝道旅行の出発の起源です。でバルナバはいとこでもあるヨハネ・マルコ、マルコと呼ばれるヨハネと書いてありますね、ちゃんとね、一緒に連れて行こうね。なんていうか、一回は逃げていってしまったけども、ちゃんと連れて行った方がいいよね、ちゃんと再起のチャンスを与える、そんな気持ちもあったのでしょう。しかしパウロはパンフィリアで一行から離れて働きに同行しなかった者は連れて行かない方が良いと考えた。いや、あんな軟弱なヨハネ・マルコがね、連れて行ったらダメだ。でそして二人の間でこう激しいこう対立、激しい議論になりというふうに書いてあります。これは意見の違いに基づいた激しい議論っていう、そういう言葉なんですけども、人事のことにおいて対立となったわけですよね。その結果なんと別々に別行動を取ることになったとここに記されているわけです。宣教の技が進むときに必ずしもいつもいいふうにいくとは限らない。聖書はそのこともちゃんと記しています。でもちろん最終的にはこのマルコはパウロにとってとても大切な存在であるということが他の手紙を見るとちゃんと記されていますね。パウロの同労者とか、彼は私の任務のために役に立つとか、テモテなんかにも書かれています。そしてまたペテロにもですね、このヨハネ・マルコはよく使えたことが知られていて、ペテロも私の子マルコっていうふうに記しています。要するにですね、このヨハネ・マルコは大使と、ペテロにも使えたし、そしてこの宣教者パウロにも使えたしというですね、非常に重要な働きをする人に変えられていったわけですね。そして 私たちがよく知っているこのマルコの福音書をこのペテロの、ね、まあ、通訳者として用いられたと伝説言われていて、このペテロが語ったその福音をまとめたのがこのマルコの福音書と言われているわけですよね。このヨハネ・マルコがマルコの福音書をしたためた、このようにしてもう一回は宣教の技をポイって捨てたようなものでありましたけれども、神様は彼を全うし、このキリスト教会の歴史でなくてはならない働きをするようなものに変えられました。宣教にも人間の賭けはついて回るんですけれども、それを超えて主の技は前進するという、そのようなことがこの言葉からも理解できるのではないかと思うわけです。こうして考えていますと、今日は3つのポイントで宣教ということについて考えたわけですが、まず1つ目のポイントはもう一度おさらいしますと、宣教は主の礼拝そして祈りの中から導かれるものである、そしてこれは教会の働きであるということが、これは大切な1つ目のポイントです。そして2つ目のポイントは、この宣教においてはこの喜びと聖霊の満たしが必要である、そしてそれが私たちいつも確認しておきたいところだということですね。そして最後に、宣教に人間の賭けはついて回るが、それを超えて前進するものであるという、その3つのことを今日のこの13章14章15章から私たちは学び取ることができるのではないかと思います。もちろん私たちのうちに与えられている個人の思いもとても大切です。それが全然なくて進むということはない。それこそ聖霊の喜び、ね、喜び聖霊の満たしがあるからこそ個人の思いも与えられるわけですけれども、決してしかし宣教の技は一人の思いだけで進むわけではないということを共に考えたい、そしてまた理解したいと思います。そしてその主にその働きを理解してもらって共に祈ってもらう、これがとても大切なことになります。世界に多くの宣教師が今使わされています。日本からも使わされていますが、その中で共に歩む会だとか支える会とか、そういう働きが本当に大切なんですね。宣教の働きは宣教師だけがしているわけではなくって、実はそれを支える人たちの働きが非常に重要なんです。そこに一緒のビジョンを持っていくということがとても大切だということが、こうしたところからも理解することができます。また使わされるものには本当に主にある喜びがあるのかということを、いつの時にもへり下って自分の心を主の御前にさらけ出しておく必要があります。主が導いてくださる宣教の技が私たちの賭けを超えて進むことを心から願っていきます。お祈りをいたします。愛する主イエス様、感謝をいたします。主よ、本当に私たちの教会は宣教ということを掲げて、今までも導かれてきましたし、これからも導かれていくことになります。しかしその時に、まず私たちが心にかけておかなければならないのは、私たちが誠の礼拝者である主を礼拝し、主の御前に祈っている、そしてその時に聖霊様がその宣教の技を導いてくださるその方であるということを今日も確認をいたしました。そして私たちのうちにある喜びや、そして私たちのうちにある賭け、そうしたことの光景というものも今日も確認をいたしました。どうぞこれからも主を私たちの教会を用いてくださって、主のビジョンに私たちを導いてくださいますように心からお願いをいたします。また主から本当にチャレンジが与えられることがそれぞれにあると思いますが、その時に本当に祈ってください、そして支えてください、そのような思いというものが大切であるということを共に理解していくことができますように、どうぞ導いてください。愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。